もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
はい、孫、中1なんですが、はい、の不登校についてご相談です。
はい、あなたはおいくつですか？
73歳です。
73歳。ご主人いらっしゃいます？
もう45年ぐらい前に離婚して、ずっと一人というか子供2人おりましたけど。
お子さんはそうすると上から男女と年齢を、
長男45歳、
はい、
次男が42歳、
はい、両方とももう独立されてる？
長男は結婚してないです。
はい、
で次男は結婚して今離婚したんですけれども、その孫が今、うん、私が養育している相談の孫です。
あ、なるほど。
はい、
何歳とおっしゃいましたっけ？
孫は12歳です。
あ、12歳。
はい、
そうするとその次男の方のお孫さんって、
はい、
お一人？
一人だけです。
じゃあお孫さんはあなたがほとんど親代わりとして育ててこられたと。
はい、幼稚園の年長さんから、うん、私がもう育てたっていう感じです。いやおうなく、はい。
でそのお孫さんがどうされました？
中学上がってからですね、
はい、
別に何も問題ないなと思って元気でいってるなと思ってたんですけど、
はい、
4ヶ月前ぐらいからですね、
はい、
不登校気味になりました。
はい、
で1週間に1回ぐらいポツポツと欠席するようになりました。
はい、
で最近は全く行けてないです。
あ、最初のうちなんかじゃあ突然1週間に1回しか行かなくなっちゃったの？
そうですね、一旦みんなと一緒に行くお友達の待ち合わせ場所に行ったかに見えたんですけど、泣きながら戻ってきて行けないって言って、それが始まりです。
泣きながら帰ってきたってことは、
はい、
一緒に行く仲間と喧嘩したかなんか？
いや、そうではなくて、
うん、
小学校の時に、
うん、
卒業間際に仲良くしてたお友達とちょっとトラブルがありまして、
はい、
うちのこの対象がまあ A 子ちゃんとすると、
うん、
その A 子ちゃんに文句のメールを送ったわけですね。
うん、
それがだんだん広がっちゃったんですよ。本人以外も友達の間でも大きく広がってしまったんです。
はい、
それで学校の方にも A 子ちゃんのお母さんから文句が言ったりして、で学校の方は当事者をみんな呼んで、メールはそういうことに使ってはいけないと、連絡の手段として使うことでやめなさいということで、学校の方は収まったかのように見えたんですけど、結局収まってなかったわけですね、それがね。
うん、だからそのなんで泣いて帰ってきたんですか？
学校が怖いと言って、学校行けば英子ちゃん派のお友達とか英子ちゃんがいるわけですよね。その子たちが睨むと私を。
うん、
それが最初の理由でだんだん行かなくなってきたんです。
はい、
それで自分が行けないことで悩んで心療内科へかかりたいとか、そういうことを言い出したんです。
うん、
それで一応連れてきました。
はい、
ところがお薬もらったらなんか余計なんか朝の目覚めが悪くなるような気がして、私は中断しました、自分の考えで。病院は
これ何、朝目覚めないから？
学校行くわけじゃないから、だんだんやっぱり朝が遅くなってきたんですね、起きるのが。
うん、
今はもうお昼ごろ起きてきてご飯食べるっていう感じです。
うん、
それで最初の頃は怠けてるんだろうとか甘ったれてるんだろうと思って叱ったりしてたんですけど、机の中のメモを見まして、本人の訴えがいろいろ面々と書いてあったんですね。
はい、
辛いとか死にたいとか、
はい、
誰にも相談できないとか、学校が怖い、うん、私の気持ちは誰もわからないって、
うん、
そんなような走り書きみたいなものがありまして、
うん、
あと両手首にリストカットの傷を見つけて、
うん、
カウンセリングを受けるようにしました。
なるほど。
それから最近転校したいって言い出したんですね、今の学校には行けないと。
うん、
そういうふうな本人の話を切り出してきましたので、
はい、
それには生活リズムを変えないと移っても同じことになっちゃうよっていうことと、リストカットの傷跡も直していかないと、あと、うん、移ったからって言って必ず居心地がいいとは限らない、どこにもいろんなことがあるからっていう話をしてるんですが、 今の学校へはどうしても行けないっていうことを言ってます、
うん、
ですからその今日の相談としては転校っていうのはどういうものなのかなって転校して。
ああ、なるほどね、
はい、
そうすると、
はい、
今回のご相談は、
はい、
まあ、お孫さんにどういう対応したらいいかっていうことが聞きたいということですね。
はい、
今日はですね、三石メソードを主催で、はい、作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います、はい。こんにちは。
よろしくお願いいたします。
あのね、
はい、
3つのことを言いたいんですけど、
はい、
まずあなたは母親じゃなくて、おばあちゃまなので、
はい、
まず一番大事なことは、次男さんにね、
はい、
この子をどうしたいのかということをはっきり話す必要があると思うんですよ。はっきり話すっていうのは、自分は母親じゃないんだから、日常が困ってると思って私はサポートに来たと、
はい、
子供の将来とか、
はい、
心の中身とか、
はい、
そういうことを私は責任は取れないから、
はい、
まずそのあなたの尊念をきちっと聞いておきたいと、
はい、
自分は子供をこのようにしたいんで、次男さんの母親としてこういうサポートをしてほしいっていうことを明確に言ってくれっていうことはね、はい、要求としてちゃんと聞いた方がいいと思うんですよ。
あ、そうですか。
そうしないとね、全部あやふやになってしまってあなただけが混乱することになるから、
はい、
で、あっちやってみて迷い、こっちやってみてまた迷い、さあどうしたらいいかどうしたらいいかって方針がね、どこに置いたらいいかわからないわけですよ。ましてね、時代が違うし、今私もあなたと似たような年なんですけれども、
はい、
私らの年代とその孫なんていうのはね、もう何世紀も違うくらいの価値観が違いますからね。
そう思ってます。
それ無理ですから、
はい、
だからまずこの息子にね、
はい、
どうしろと言うんだと、私に、
はい、
だからご飯は作ってあげるとね、で、洗濯はしてあげるよと、掃除くらいはするよと、でもこういうことを任されたら困るんだよと、これを全面的に私はその引き受ける能力も気力も体力もないっていうことをはっきり言ってください、まず次男に、
はい、
うん、それから転校の話なんですけどね、
はい、
転校したいっていうふうに孫娘さんがおっしゃった時にね、転校したとしても同じかもしれないとか、なんかこう反対のことだけを言ってるわけじゃないですか。それでね、孫娘さんがね、その転校したいって言った時に外に目が向いたわけだから、その時にね、どこに転校したいんだということを前向きに聞いてやらなきゃダメなんですよ。例えばどこに転校したいのかと自分で探してみて、あなたがしたいんだったらしていいと思うけど、じゃあ具体的にどこにしたいのか、私立に行くんだったらやり方はあるよね、それから公立に行くんであれば学区変えなきゃいけないわけだから、転校したいんだったらサポートするから自分で行きたいところを探してこいと、そしてどうやってたらそこに行けるかっていうことを私に教えてちょうだいと、私は賛成して応援してあげるからっていうふうにしないと娘一人で動けないよね。うん、だから何かしようとした時にあなたが反対するっていうことはおかしいことで、だって転校したいっていうのはさ、今の状況を打破したいみたいなことを本人が思ってるわけだから、
うん、
あ、それいい考えじゃないって、じゃあどこに転校するの、ね、自分で決めなさいと、で、どうしたらいいのか、転校手続きとかね、やり方とかね、どうしたらいいのかを調べて私に教えなさいと、いうふうにすれば本人は動けるわけじゃない。それで本人が気がついてね、あ、こんなことするよりは高校受験した方が早いとかね。思うかもしれないし、こうするには学区変えなきゃいかんから、引っ越しなきゃいかんから、これあと2年だったら我慢して勉強しようかと思うかもしれないし、だから先に先になんか言っちゃダメなんですよ。
全くそのことやっちゃったな。
うん、だからやっちゃダメなの。だから、今からでも遅くないから、転校するっていうのはいい考えだと思うから、ちょっと
思い直したけどくらいのこと言ったら、うん、あなた転校したいって言ってたけど、
転校したわけじゃないんですけど、
してるじゃん、同じかもしれないとか移っても そうだよ、
こともあるって言った、
それってそうじゃないよ、応援してあげなさいって言ってんの。だから、はい、自分で探して私に教えてちょうだいって言わなければ彼女動けないじゃん、
う
ん、
それ
が二つ目。それから三つ目ね、
はい、
自分にはそういう気力も体力も能力もないっていうことを、うん、私は次男さんに言えって言ったでしょ、
うん、
次男さんに言えっていうことは、
うん、
自分でちゃんと悟りなさいっていうことなんだよ私は、
うん、
だからまずは自分が孫なんかと口出しができる身分じゃないっていうことをさ、私は自分で思います。もう年も年だし時代も違うし価値観も違うし、そこ分かろうよ。73歳ってね、中学1年生の女の子を育てられる年じゃない、私はそう思ってる自分でね。それとね、心療内科でもらったお薬を勝手にやめるのよ、そうよ、心療内科に任せたんだったら、
うん、
やっぱりもう来なくていいですよって言うまで通わないとダメだし、なんで勝手に私はあなたが判断してるのかが全然わからない、うん、それと一緒に暮らしてるんだから、うん、朝は起こそうよ。
起こしてるんだけど起きないな。
起きるよ、起こす気がないんだよ。朝早くね、叩き起こすくらいの勢いで叩き起こさないと、夜は早く寝ないし、
最初それをやったら、
うん、
なんかやっぱり余計なんかひどくなったかなって思って、
だから自分で判断するのよ、そうよ。だって正しいことと正しくないことって本当に判断ってできないからさ、朝起こすくらいのことしかできないと思いますよ私は。だからもうさ、5歳や6歳の子はくっついてくるからいいけど、もう中学1年生になりましたっていうことを次男にビシッと言おうよ、この45歳に。だってその5歳で引き取った時とはあなただって年がもう全然違うわけですよ。8年経ってるわけですよ。5歳で引き取った時には母親代わりができると錯覚してたけど、もう無理と。まず自分の能力のなさを自分で悟って次男に分からせて、そして守るべき生活をあなたが守らないと、あなたも壊れる。
そうです
ね。うん。だから、あなたもちゃんと考えてさ、
はい、
次男、42歳、
はい、
これと話をビシッとしよう。
はい。
うん。
そのように。
うん。それで、あとは自分で楽しもう。
はい。
ね。
どうもありがとうございました。
はい、頑張って。
はい。
お分かりいただけましたか？
はい、分かりました。
だ
い
たいね、
親
って厳しいんですけど、おじいさんおばあさんって優しいんですよ、
ね、
何でもやってあげればいいかな。
やっぱり不憫だったもんですから、
そうですね、そっちが先に出ちゃうんですね、そこがだから三井先生の言う親じゃないっていうところで、その部分はあなたが先回り先回りしていろんなことしてあげちゃうと、
うん、
でもね、このお孫さんは結構しっかりした方で、今回はやっぱり転校したいって、自分でこのままじゃダメだっていうことが自分で分かってるからそう思ってるわけだから、これはあなたがお膳立てしちゃダメで。
そうですよね、私お膳立てしてたのね。
そうだから、三井先生のおっしゃるように、どういうところに転校したいのか自分で行きたいところを決めてもらって、
はい、
それをお父さんと相談してもらった方がいいのよね。
はい、子供の力を育ててなかったんだね。
よくわかりましたね。
はい、
うん、今度は子供の力に頼るぐらいの方向に行った方がいいですね。
わかりました。
じゃあ失礼します。
はい、どうもありがとうございました。